私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちの人生、多分皆さんもそうだと思うんですけども、一回は何をどうしたらいいかわからない、そういう経験をしたことがあると思います。困っていること、問題になっているものは目の前にたくさんある。しかしそれをどうしていいかわからない、何から始めていいかわからない、そういう時がパニック状況ということになるんでしょうけども、そういう経験をしたことがあると思います。一つ一つのことをきちっとやっていけば、そのごちゃごちゃになったものは解かれていくんですが、それがいっぺんにやってくると本当にどうしていいかわからない、ただ立ち止まるということしかないのです。自分の子供が小さかった時のことを思い起こします。たまに夜中に泣き出すことがあります。大抵は喉が渇いているとか、そういうことで水を飲ませたり、牛乳をあげればまたすやすやと眠るんですが、たまになんで泣いているのかわからないという時があります。そのような時にはもう何をやってもダメだったなと思うのです。どんなにあやしてもいけないし、多分自分でも何がどうなっているか分からずに泣いているのでしょう。そういう姿を見ていますと、何がどうなっているか分からない、そのような状況の中に自分が置かれた時に、じゃあ自分はどうするか、そのことを思うのです。私たちの人生、自分でどうしてよいか分からない時にぶつかる時、人はどうすればいいのか、そのことを教えてくれるのが今日の聖書の箇所かもしれません。何をどうすればよいか分からない時、人は泣き叫ぶか、もしくは沈黙するしか、この2つかありません。むしろ沈黙させられるっていう方が正しいかもしれません。しかしある人の言葉を借りて言うならば、背後に沈黙のない言葉は本当の言葉ではない、そういった人がいます。確かにそうだなと思います。背後に沈黙のない言葉は本当の言葉ではない、心の深みから声を発するとき、それが本当の言葉になりますし、何を願うかということの中心に置かれるのかなというふうに思うのです。今日の聖書の箇所を見てみます。これ、一つは受難の予告、もう一つはエリコの目の不自由な人を癒すという話が続いています。今日は特にこの目の不自由な人の話を読んでいきたいと思いますが、今日は聖書の箇所でルカは道端というところから始めています。これはルカによる福音書がどうしてもそのところを道端と表現したかったのかなと思うのです。この道端っていうのが少し気になりましたので、ギリシャ語をちょっと紐解いて読んでみますと、ギリシャ語はそれは道端というふうには書いてないのです。なんて書いてあるかというと、道でない道って書いてありました。道端っていうのは道ではないんだ、そこに目の不自由な人がいたのだ、いたというよりも道でない道に座らせられていたのだというところから、実は今日の福音書は始まっています。人々によってそこに座れるように命じられていたのかもしれません。そこで黙っていろということかもしれないのです。これは重い皮膚病を患っている人たち、その人たちも同じようなことでした。こういう人たちはもっと遠く、道でない道のもっと向こうの方に行かされていた。そこで叫ぶしかなかった。人々はその人たちに対して沈黙を命じていたのです。さて、この目の不自由な人はイエス様がそこに来られるということを告げられています。彼はそれを聞くや否や猛然と叫び出したとあります。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。実は普通の叫びではなかったようです。何回も何回も大声を出して叫び続けたとあります。多分道端、道でないところからイエス様を呼ぶには叫ぶ以外なかったのでしょう。しかしそれは群衆にとっては甚だ目障りなことだったようです。なぜなら叫んではいけないところに彼らを追いやっていたからです。 そのような彼に対して人々は黙らせようとします。沈黙しろというのです。つまりお前はここに来てはいけない、あなたは道に出てくるなということだったようです。ところがイエス様は彼を呼びなさいと言われたのです。ここが一番興味深いところです。イエス様はこの目の不自由な人に対して沈黙を命じられませんでした。沈黙、むしろイエス様の方が沈黙されずに彼を呼ばれたということです。道でない道に座らせられている目の不自由な人を見ようとしない、そこにどんな状況が起こっているのか、何が起こっているのか、人々はその目の不自由な人に対して沈黙を守っていた。にもかかわらずイエス様はそうではなかったということです。イエス様は自分のもとに来るように呼んでおられます。道でない道から道の方に出てこいとイエス様はおっしゃったのです。これがイエス様が私たちに対する大きな深い愛情だというふうに思います。本来なら目の不自由な人は道に出てくることは許されないのです。しかしイエス様は彼に対して道に出てこいと言われた。しかも癒された後に道の前に出てこいって言われたわけじゃない、目の不自由なままで道の中に出てこい、そういうふうに言われたのです。その目の不自由な人に対してイエス様は何をしてほしいのかと言われた。もちろん彼は目が見えるようになりたいと言った。これは当たり前の言葉です。目が不自由な人にとって目が見えるということがどんなことであるか、それは私たちは目が見えるのでそこまでは思い知ることはできませんが、しかし目が見えることになってできることがたくさんある、そのこともここに表現されているかもしれません。ただ聖書の世界では少し違います。目が見えないということはその当時の律法やまたファリサイ派からとってみれば何か罪を犯した結果なのです。または汚れというのがあるかもしれません。先祖が何か悪い罪を犯したので子孫に目が見えないということが起こっている。つまり目が見えないということで彼は罪人とされているのです。罪人ですから道の上に出てきてはいけないし道端にしかいないことができなかったというのです。ですから彼が見えるようになりたいといった言葉の背景に何があるか、それは自分は人間としての回復がされたいということです。社会性を回復したい、みんなの元に戻りたい、そういう願い、そういう気持ち、そういうものをイエス様に多分言ったのでしょう。本当に目が見えるようになりたい、その背後にあることをイエス様は知っておられます。目が見えるようになって、そして同じ道を歩いていくということがどんなことか、そしてそこにおいて信仰っていうのが与えられるというふうに今日はおっしゃっているのです。彼は安心して言葉を出せる方に出会ったのです。それがイエス様でした。自分が本当に背後にあるずっと沈黙をさせられていたその深みの言葉から発した言葉が目が見えるようになりたいというその一言だったのでしょう。それをイエス様は受け取ってくださって目を見えるようにしてくださったのです。しかもあなたの信仰があなたを救ったと言われました。目が見えるようになったのはあなたの信仰ゆえだ、あなたにある信仰ゆえだと言ったのです。ですから私たちにとって一番大切に願わなきゃいけないものは何かというと実は信仰ということなのでしょう。何をどうすればわからないような状況の中で私たちが求めるものはあなたを信じる心をくださいというこの一点でしかないように思うのです。イエス様には心の深みにある願いを言うことができる。じゃあ何を願うのか、そこに送るものが御言葉と信仰、この2つしかないというふうに思います。私たちの元からまた一人の姉妹が天に召されていかれました。長く慈愛園のパウラスホームに入所しておられた村田茂さんです。2月18日の午前10時48分に神様のもとに召されていかれました。もうずっと長く入院されて入所しておられましたので まあ、女性会の方がまあ、たびたび訪問して、まあ、会うことしかできなかったのです。まあ、93歳でした。もうずいぶん長くパウラス門におられましたので、まあ、私たちもここで会うことはできません。ただ訪問しますと大江教会から送られてくる週報とか月報とかが必ず枕元に置いてあって開封されてて、それを読んでおられました。まあ、多分それを楽しみにしておられたのでしょう。ただ村田茂さんがどんな信仰生活を送ってどんな人生を送ってきたかっていうのを、まあ、私たちは聞くことはありませんでした。まあ、ただ一冊だけ本が残されていまして、実はこの句集ですね、銀蔵詩っていうんでしょうか、句集がありまして、そこに多分村田さんの信仰っていうのが表れてるんだろうなと思って、今週はこれをずっと読んでいました。多分いろんなところを転々とされた人生だったんですね。茨城県で生まれて岩手、群馬、秋田で小学校の生活を送っている、転校されたんでしょう。そして高崎、長野で高等女学校を出られて、その後に熊本の第一工場で学ばれているという、まあ、どうして熊本に来られたのかっていうのはこの本には書いてありませんので分かりません。まあ、お父さんが早く亡くなられまして、そして、まあ、弟さんをと一緒にお母さんと過ごして来られたのでしょう。どこでキリスト教に出会われたかというと、実はマーサ・ミラー先生ですね。九州女学院で音楽を教えておられたのでしょうか。まあ、音楽に興味があったので、そのマーサ先生から音楽を習われて、そして実は宇都宮末明先生から、ミラー先生じゃなくて宇都宮末明先生に洗礼を受けておられます。その後に星の光合唱団という合唱団を作られて10年間活動されたということがここに書いてあります。まあ、しかしこれは単価の本なので、一つ一つ読んでいくと大体半分ぐらいはお母さんを天に送った後に書かれたもので、まあ、今日詩報に書いていますけども、そういう句がたくさん並んでいます。お母さんを天にこう送ったというのはとっても寂しいことだったのでしょう。まあ、私が一番この中で句がで私の心を捉えたのは、お母さんお母さんやっぱり会いたい、そう思う心の端に骨壺がありという、ああ本当に愛してたお母さんだったんだなというふうに思います。でそういう句集の中に実はいくつか手記が残されていまして、その白すみれという手記があります。とっても難解な手記です。でそれが唯一ですね、ミラー先生ご夫妻とのことを書かれたものなんですね。でそれは洗礼を受けた時のことだと思う。4月6日に洗礼を受けた時にミラー先生ご夫妻が自分を招いてくださって洗礼のお祝いをしましょうって言われたという、そこから始まるんですね。でその洗礼のお祝いというのは何かっていうと、慈愛園で待ち合わせをして建軍神社の方にご夫妻と一緒に歩いていくという。ただ不思議なのは、その時にミラー先生ご夫妻が私たちは何も喋りませんよって言われたという、はというですね、洗礼のお祝いをしましょう、ただ私たちは何も喋りませんと言われた。でミラー先生ご夫妻と一緒に慈愛園から建軍神社の方に歩いていったという、まあ、そういう手記なんですね。で確かにこう読んでみると何にも言われてないんですね。で何回も読んでみますと、ミラー先生は多分その時奥様がお病気だったんでしょうね。その病気の看病というか、多分心にすごい重いものを持っておられて、それをなんとかこう癒すっていうよりも一緒になんか過ごすためにご夫妻で黙って歩いていくと。でその横に自分を呼ばれたんだという。で、確かにそういうことか。でもそれはどういう意味なんだろうっていう、村田さんもその意味がよくわからないということを一生懸命書いておられたんですけど、最後にこういうふうに書いておられました。自分の導いた人間が神への全てを誓ったことをミッショナリーとしては祝福し喜ばずにはいられなかった。 そのお心がこのだんまりの遠足になったのだと私は思う。で最後にミラー先生が受選のお祝いと思ってくださいね、そうおっしゃった。でまとめられている。この沈黙のこの旅行っていうか、あの遠足がこの村田茂さんを最後まで支えていくんですよね。で最後はまた難解なんです。で、その言いたい思いをこう、まあ、自分は喋りたかったんですね。たくさん喋りたかったんだけど、先生たちが沈黙で歩いていかれるので何も喋れなかったと。だからそこにあったあの白いスミレの株をそっと掘って紙に積んで家に持って帰って自分の庭に植えたのだと、まあ、それは詩的な世界なんですね。その後が難解なんですね。で 春ごとにその白い花が咲くんですね。スミレの花が咲くと。で庭中スミレになってそのことを思い出す。ただ私がその鉢植えで多分あの信州におられたので信州から持ってきた美しが原の日本桜草がそのスミレによって追い出されてしまったことに私は憎しみを覚えるようになった。それは悲しいことでしょうかって締められてるんですよ。村田茂さんの人生と洗礼とそしてミラー先生との出会いは一体何だったんだろうなというふうに、まあ、その式を何回も読んでみますけど、何かあるんだろうと。ただ一つ分かるのはこの沈黙の遠足ということでミラー先生ご夫妻が村田茂さんに一生懸命語りたかったことを聞こうとされたんだろうなと思います。それが、まあ、後々にですね村田さんを支えていくものになるのでしょう。沈黙ということ、沈黙の中にある真実っていうのは一体何だろうとこの式を見ながら見ました。ただ今日の聖書に与えられているこの盲人も叫んではいますけども、実はその前には沈黙をさせられています。沈黙の中で自分の生涯、自分の生活、まだ自分は一体何者かということをずっと考えてきたのでしょう。その時にイエス・キリストが来られたのです。だから沈黙の中から叫び続けたのではないかなというふうに思います。イエス様は何をしてほしいのかと言われます。私たちはどんな答え方をするのでしょうか。本当に求めているものは何でしょうか。お金でしょうか、命でしょうか、家でしょうか、財産でしょうか。このイエス様の問いかけに私は心の深みから、その沈黙させていることから、何を願い何を訴えかけるか、そういうことをいつも考えています。どうでもよいこととどうでもよくないことを判断しなければなりません。その上でイエス様に私たちは申し上げるしかないのです。あの村田茂さんがミラー先生と歩かれた沈黙の遠足の中に彼女が与えられたその心の深みの願い、洗礼を受けたということへの喜び、またそれからこう歩んでいくという、その深みの中に彼女のしっかりとした信仰を見るような気がしてなりません。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たち一人一人に何をしてほしいのかと言われます。どうか私たちの心の深みにある願い、またその思いをあなたに伝えることができるように導いてください。私たちの中で沈黙をさせられている事柄、一つ一つにあなたの光が当たりますように、そしてそこにあなたから与える信仰によってそれを受け取っていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリスト御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。